皆さんこんにちは、袴田真由子です。高校生島田の仕事を探る、今回は令和5年度最後の放送ということで、この1年の番組について振り返っていきたいと思います。今日はスタジオで高校生のみんなとじっくり意見を交わしていきたいと思いますよ。皆さん今日も張り切っていきましょうね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはやっぱりね、自己紹介からいきたいと思います。
島田尚成高校2年、角田結菜です。
島田工業高校2年の野村智香です。
島田商業高校1年の清水梨沙です。
島田高校1年の鈴木陸斗です。
ありがとうございます。この4人が島田市内の様々な職場を訪れ取材してくれました。で、この番組高校生島田の仕事を探るは、島田市内に様々な職場があることを高校生の声で高校生に伝え、同世代のみんなにもっと島田市を理解してもらったり、愛着を深めてもらったり、将来島田市で働く姿をイメージしてもらうことを目的に番組を制作放送しています。またラジオをお聞きの皆さんにも、素晴らしい島田市内の企業について広く知ってもらい、島田市に誇りを持ってもらうことも目的の一つとなっています。高校生のみんなには昨年6月から市内の様々な職場を取材してもらいました。企業の担当者からお仕事の内容を伺ったり、職場を見学体験して感じたことを質問したり、自分の声で伝えたりしてきましたけれども、改めて1年の中で印象に残っていることや感想などをみんなで振り返っていきたいと思います。さあ、まずはですね、今年度を取材させていただきました職場、改めてご紹介していきたいと思います。6月に伺いましたのは、石畳茶屋にサウナのある施設園をオープンしました株式会社増昌さんです。そして7月にはバネの製造の会社笠間発条株式会社さん伺いました。そして8月ですね、車の修理販売をしていらっしゃいます株式会社ホンダ F1 さんに伺いました。9月には JA の金融部門になりますね、大井川農業協同組合の島田支店に伺いました。そして10月に伺ったんですけれども、女泣かせなどの日本酒を製造している株式会社大村屋酒造場さんを伺いました。そして11月に伺いましたのは、クリーニングやリネンサプライのお仕事をしています有限会社太陽さん伺いました。12月、冬にちょうどいいなっていう感じがしたんですが、だしやつゆなどの調味料を作っている富士食品工業株式会社静岡金谷工場さんに伺いました。そして1月に伺いましたのは、障害者の就労支援などをしています社会福祉法人心さんに伺いました。そして2月最後の取材になったんですけれども、昨年の10月に新庁舎がオープンしました島田市役所に伺い取材をさせていただきました。という以上9箇所にみんなで伺ったんですよね。ちょっとね、いろんなとこ行ったなーっていう感じがするんですけれどもね、この中で印象に残っているところを伺っていけたらなと思います。さあ、まずは角田さん、どうでしょう。
はい、8月に訪れた本田さんでは、車の整備の様子を見させていただきました。細かな作業が多く、普段私たちが毎日乗っている車の支えとなっているんだなと感じました。私たちが安全に事故も少なく学校へ登校できているのは、こうやって細かく整備をしてくださる整備士さんのおかげであると思いました。
なるほどね。本当に営業の方、すごいわかりやすく丁寧にお話ししてくださいましたし、整備の様子もね、細かく教えていただきましたよね。他にももう一つ挙げるとしたら。
はい、10月に訪れた大村屋酒造場さんでは、お酒をまだ飲めない年なので、お酒のことはよくわからなかったんですけど、お酒の名前だったり作り方などを初めてよく知ることができました。また大人になり、お酒が飲める年になったら、女泣かせなどの有名なお酒に挑戦してみたいと思いました。
20歳超えたらぜひ楽しんでください。ありがとうございます。続いて野村さん、どうでしょう。
はい、6月に訪れた株式会社増昌さんでは、花屋の自然をすごく活かしてる施設っていうのを感じて、実際にサウナに入らせていただいて、すごいいい木の香りが感じられたのが印象に残っていて、自分の住んでいる島田市にすごい魅力的な施設ができたことがすごい嬉しかったです。
なるほどね。サウナね、入らせてもらってって、実際にこう、稼働してるところではないんだけれどもね、まだオープンする前に実はね、行かせていただいたんですよね。で、そこから見える自然ね、素敵でしたよね。他にはどうですか、野村さん。
はい。7月に訪れさせていただいた、 笠間発条株式会社さんでは、うん、自分はバネを製造している会社っていうのはなんか綺麗なオフィスがあるイメージはなかったんですけど、すごい綺麗で社員の方々が働きやすい環境に特化されてて、自分もこういう会社で働きたいっていう風に感じました。
綺麗になったばっかりっていうところではあったんですけれども、工場もすごく綺麗で、
はい、
でさらにオフィスも綺麗だったんだよね。また社長さんがね、はい、かっこよかったですね。
社長さんの話がすごい良くて、と自分もやりたいことを諦めないで突き進んでいこうっていうふうに思いました。
そうですよね。そういうそこで働いてらっしゃる方の声を聞けるっていうこともすごく大きなことでもありましたよね。ありがとうございます。さあ続いて清水さんいかがでしょうか。
はい、私が印象に残ってるのは有限会社太陽さんの仕事なんですけど、はい、ホテルとか病院とか様々な場所から仕事の依頼が来て、預かった品物を手作業で綺麗にしたりしていて、私たちも手作業のところを体験させていただいたんですけれど、なんかすごい難しくて、これを一日に何回もやってる人たちはすごいなと思いました。
二人一組になって体験してみたんだけれども、難しかったね。
はい、難しかったです。
確かにそれは感じました。そして他にもありますか、清水さん。
富士食品工業株式会社さんで、はい、こちらの会社で作られているのは私たちが普段使うスーパーに並ぶような商品ではなかったので、うん、初めて見る商品がとても多くあって新鮮でした。あと食品工場って聞いて一番想像がしやすいなと思っていたんですけれども、徹底されている衛生管理であったり海外へ輸出を行っていたりと想像を超える部分が多くありました。
業務用のものが多くてっていう話はあったんですよね。でもカップ麺の中に入ってる調味料だったりとかも作ってらっしゃるっていう話はあったじゃないですか。だから私もね、あの後からカップ麺食べるときちょっと、あ、もしかしてっていうふうにね思いながら食べるようになったんですけど、どうですか清水さんも、そういう思いとかありました？
調味料とかちょっと気をつけてみるようになりました。
そうですよね。ありがとうございます。最後になりましたか、鈴木さんいかがですか。
はい、私が印象に残っている企業は JA 大井川という企業で、自分はお金を預けるということしか知らなかったんですけど、お客さんに親身になって寄り添ってくれるっていうところは、まあもちろんなんですけど、それ以外にも地域の保育園に活動しに行ってたり、満載館といった農業にも力を入れていて、地域にすごい関わりのある企業だなと感じました。
そうですよね。いろいろな活動されてるんだなということをそこで学ぶことができましたよね。
はい。
で、JA に関わってる方じゃなくてもお金を預けることができたりとか、お金を借りることができるっていうのも私も知らなくて、結構初めて知ることも多かったですよね。
はい。
ありがとうございます。他にはいかがですか？
はい、社会福祉法人心さんというところで、うん、まず入った時にすごい素敵な方々が多くて、で話していくうちに、自分はあまり社会福祉法人ということを知らなかったんですけど、お話の中にあったんですけど、自分の家族とか親族もしくは自分のことのように考えて話を聞いていたりとか、その人の限界を決めつけずに、うん、その人に決定させるといったところがすごい自分の中では心に残っています。
なるほどね。本当に心に残るお言葉をたくさん届けてくださった心さんですよね。私もなんか伴走者になるっていうね、お言葉がすごく印象に残ってるんですよね。素敵な場所にも取材させていただきましたよね。という形で今、8つみんなそれぞれに印象に残っている職場お話しいただきました。で、今、もう一つなかったのは島田市役所さんということで、一番新しい取材先で、島田市役所さんも本当にね、新庁舎を見せていただいたり、なかなか知らなかった本当の市役所での仕事っていうものをね、伺うことができる、そんな機会になりましたよね。さあ、そんな風にですね、9箇所を伺ってきたんですけれども、皆さんどうですか？この番組の取材を経験して、これからに生かしていきたいなーなんて思われたことだとか、感じたことなど伺えたらなーなんて思います。野村さんどうでしょう？
はい、工場見学のような感覚で、いろんな施設を見れたことがすごい楽しかったです。会社を見学することではわからないことを質問を通してさらに深めることができてよかったです。それぞれの社員の人々の会社への思いだったり、高校生へのメッセージがすごくためになって、自分もそのような思いを持って働きたいなと感じました。
一回り大きくなった感じがしますね。今の感想を伺ってありがとうございます。清水さんどうですか？
はい。まず毎回感じたのは、うん、島田市にこんな素敵な企業があったんだなというのは第一に思いましたし、そこで話を聞かせていただくと、毎回皆さんが誇りを持ってその仕事と向き合っているんだなというのがとても伝わってきて素敵だなと思ったし、こんな大人になりたいなと思いました。
今取材させていただいた職場の皆さん嬉しいと思ってらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。鈴木さんどうですか？
はい。自分が感じたのは、いろいろな職種があったんですけど、やっぱりその中でも、いろいろな信念とか、うん、人と人との関わり方があるなと感じました。
うん、本当に、どこも、それぞれ、素晴らしい職場でしたよね。最後になりますが、角田さんいかがですか？
はい。私は4月で高校3年生になって、うん、自分の進路について、やっぱよく考えなければいけない年になるので、今回の取材を通して将来誰かの力になれたりとか生活をサポートできるような仕事に就きたいと改めて思うようになりました。毎回違う企業に訪れるたび実際に体験をさせていただいて自分が働く仕事に就くという場面をより想像できるようになりました。今後は自分が何をしたいか好きなのかをもう一度見直して進路について考えていきたいと思います。
素晴らしいですね。本当にその働くということを具体的に考える機会にもなったと思うし、なかなかできない体験もさせていただけたり、見ることができたりしたんじゃないかなっていうふうに思います。で、本当に最後になるんですけれども、みんなからこの番組に参加してどうだったかなっていうのをね、私個人的には聞きたいので、みんな感想を一言ずつ伺えたらなと思います。清水さんからでいいですか？
9カ所、いろんな企業を回らせていただいて、毎回緊張するのは変わらなかったんですけど、いろいろな人と接していって、皆さんいろんな思いを持って仕事に向き合っていて、自分自身の幅が広がったなって思いました。
素晴らしい感想ありがとうございます。鈴木さんはどうですか？
はい。自分も緊張することはもちろんなんですけど、こんな貴重な体験というか、自分の考えとか声が電波に乗るっていうのはもう本当に一生にあるかないかっていう貴重な体験だったので、すごい将来の糧になったと思います。
いや、本当にみんな一生懸命いろいろ取材してくれてありがたかったです。ありがとうございます。野村さんはどうでしょう？
はい。自分の知らない企業を訪れることができたり、実際に体験できる貴重な経験でした。で、いろいろな企業を訪れて、自分の進路の選択肢が広がりました。
野村さんも3年生になるんだもんね。
はい。
だからこれからのこの先どう行こうかっていうことをね、考える機会にもなったってことですよね。
はい。
ありがとうございます。最後に1年間リーダー務めてくれました角田さん、いかがでしたでしょうか？
初めて他校の人たちと企業に訪れるっていうことをしたので、最初はとても不安でした。また企業に訪れて大人の方々にお話を聞くことによって、自分の中で将来についてよく考える貴重な時間であり、自分にとってよく学びになる機会になりました。
素晴らしい感想ありがとうございます。でも本当にそうだよね。こうやってみんな違う高校で学年もね、2年生2人と1年生2人っていう形で取材してもらって、その横のつながりっていうものもみんなできたんじゃないかなって、それも貴重な時間だったんじゃないかなっていうふうに思います。私はね、本当に今年度のみんな真面目だったなと思っております。で、いつも一生懸命考えて、一生懸命いろんな質問をしてくれて、頼りになる存在。という感じがしました。本当に1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。